暦と養生、巡りと恵みの中を生きていく第2回目の今日は立夏ということで、富田さん今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、立夏立夏
立夏立夏
はいね、今日ちょっとまあ種明かしをするとね、うん、これ立夏に撮ってるわけじゃないんですよね、はいはいはい、なのでね、ちょっと、あったかくなってるだろうななんて思いながら、今マイクを回してるわけですけれども、はい、ということで立夏について今日はどんなお話が聞けるんでしょうか。
うん、そうですね、はい、まずちょっと全体的なおさらいをすると、
はい、
春分、秋分、夏至、冬至という、この4回の講座は、暦そのものの基本というかね、暦の使い方を、その4回を通しておさらいして聞いてもらったりもしながら深めていただきたいと。で、立春、立夏、立秋、立冬という 4点というのは、1年の中における季節の始まりですので、1年ですね、365日、または地球が太陽の周りを回る360度の4分の1、92日か93日、地球の運行度数で測れば90度、この期間の過ごし方というのを、それぞれの、私立、立春、立夏、立秋、立冬で、お届けしたいと思うので、今日は、夏の養生というのかな、この8月の7日までがですね、夏です。あれ8月の7日からあとは秋なのみたいなことも含めて、夏というものをもう一回その日本的な角度からちゃんと、捉え直して、昔から伝わる養生法の一端を、ご紹介できればと思います。
はい、大事ですね、このね、私たちが夏だなって思い始める時期よりもちょっと暦的には少し前に夏というものがもう始まっていて、
そうですね、
ね、でそこの時期をどう過ごすかによって、夏本番、そしてその後の秋などがの体調とかね、そういったものが変わってくるよっていう、整ってくるよっていうね、そういうことがあると一度講座でお聞きしましたけれども、
はい、
はい、今はどんな時期として捉えてどんな風に過ごしていったらいいんでしょうかね。
はい、まず、季節っていうものとね、僕たちのこの季節感っていうのが随分やっぱりギャップがあると、でそれはやはりその、シーズンっていうもののね、訳語として、夏という言葉を使っているというのも大きいと思うんですけども、ちょうどこの、夏至というのは一年の中で最もその昼が長く、そして太陽のその入射角度、つまり太陽が南中する高さが高くなることによって、大地が温められるというね、エネルギーが最も高まるわけですね。で、その後、夏至以降というのが暑さのピークになってきます。6月の中旬以降にね、夏至というところがあって、でその後小暑、大暑という二十四節気の節目を経由して、8月の、7日ここまでが夏なんですけれどもね、どうしてもこう、いやいや5月の6日から夏みたいな、で8月の7日に終わんのみたいな、ずれとるねやっぱ旧暦はみたいな話になるけれども、この僕たちの感覚というのは、言ってみれば消費者的なんですね。
ほほ、
どういうことかというと、なんて言ったらいいんだろうな、夏のど真ん中に8月の中旬とかね、8月の上旬だと思っている、それはある意味余熱を、ある意味でなんていうのかな、現象、大事な現実だと思って暮らしているというような感じで、実はもうその夏至過ぎた後というのは、その太陽から降り注がれるエネルギーはもう減退減ってきていて、その地中に温められたその地熱というのかな、それがこう湧いてきている状態なんですね。だからこうオーブンレンジとかで言えばもう火は消えていて、余熱が残っているという状態なわけです。それはそのマーケッターというかね、そのマーケットの人間の考え方としては、もうそこは それまでに作ってきたものを売って回収してる時期なんですよね。うん、つまり生産者というのはその一番最後の市場に出す時というのはもう仕事の最後ですよ。
うん
うん、でそれはそのビールを売る人とかね、アイスクリームを売る人とか夏服を売る人、そしてまあ古くはウリを育てる人とかね、ナスを育てる、夏野菜を育てる人たちも総じてその販売する前の前の前から準備をしてます。で具体的に目に見える準備、その資材を集めたり土を耕したりする前に計画を立てるということも含めると、だいぶ前から彼らの夏の仕事は始まってるんですよ。そしてもう夏物を売ってる頃には秋の準備始めてんですよ。そうしないと秋物の販売は間に合わないわけでしょ。
うん、
消費者だけがぼんやりまだ夏じゃないからねって言って春のものを買い続け、で夏の準備を体の面でもねしておかないことによってまんまと体調を崩したり、まんまと暑がる、つまり熱のこもる体になっている。だからマーケットの人たちが売るものをまんまと買うわけです。暑いからアイスクリームを食べてビールをガブガブ飲んで、ね、そしてその結果冷える体になって秋のまたマーケットに持ってかれる。これはだから非常に消費者的な感覚で受け身的、養生の考え方からすれば夏至で太陽のエネルギーが高まるのが目に見えてるんだから、温まると体はどうなるかも分かってるんだから今から準備しときましょうという、5月の6日からの期間というのはまず仕込み準備、そして季節の読み方としては兆しを読むというのが季節の始まりです。そう、つまり感覚というものをしっかり研ぎ澄ませて初めてもう本当にかすかに感じることができるものを読み取ると、これが、まあ、小読みという言葉のね、あの由縁でもありますけれども、本当にかすかなものです。それを感じ取れるかどうかというのは、まさにあの CM に振り回されていろんなものを、ね、ただ買うだけの暮らしなのか、もう土を触れてみて地熱の温まりを感じて、ああ自分の体も今どんどん温まりつつあるのかなみたいなね、やっぱりこういう感覚がベースになってくる上での夏ということですね。
なるほど、
最近安倍さんが積極的平和主義とか言ったりしてますけど、まあその言葉をパクるなら、積極的五感主義っていうのかな、やっぱりその五感を持っていても受け身であればやっぱりすごくその触手が伸びないというかね、非常にその自分に届けてくるエネルギー量の強いものばっかり受け取ってしまうんですよね。大きな声ばっかり聞くみたいな、小さき声に耳が傾けられないからプロパガンダに洗脳されていく。同じことだと思いますよ、暦についても。やっぱり今が何時何分だ、いつ振り込みだっていうね、声でかいですから、
でかいね。
CM とかでもね、どんどんもうなんか金借りろみたいな話になってるし、だからそこはやっぱり自分自身の主体性というかね、自分のその感覚にある意味責任を持つというか、そこがあってこそだと思うんですね。まあそこは本当にね、その個人差あるだろうし、そこに優劣もないと思うんですけど、やっぱ僕は見てて感じるのは、なんか一回痛い目に遭った人とかね、体壊した人とか、バランスを崩した経験があったり、またはそういう人間が身の回りにいたことでスイッチが入って、まさに積極的に五感で求めていく中で、まあ暦の知識であるとか、まあ、マクロビオティックとかヨガとかにね、出会ってる人が多いなって思うんです。それはやっぱりその、いかにその日常の中で、感覚を埋没させずに生きるか。これはある意味で瞑想だし、ある意味修行でもあるし、だそれは望む望まないは人によるからね、全然僕は強要はしないけど、でもこれを聞いてる人っていうのはやっぱりそこに主体性があるんだと思うので、僕はぜひその旅に出てほしいなと思うんですよね。で一個ね、昔の人の感覚を紹介する一つの例として88夜というのがありますね。これはおそらくどうだろう、このラジオがまさに流れ始めた5月6日の前だから、5月2日が88夜だから、ちょっと気にかけた人もいるかもしれない。でこの88夜って一体いつから数えて88夜でしょうか。
質問ですか。今から全部数えていいですか。 わかりません。
今から全部数えるという話がありましたが、ちょうど5月2日から88日遡ると立春ですよ。うん、
立春。あら。うん、
つまりつい先日、
うん、
この実は収録をしている前に、
はい、
立春を迎えて、そこから10日経ってるわけですけど、
うん、
立春っていうのはやっぱりね、1年の始まりとしてすごくこう、うん、大事にされてきた時期です。でこの立春から数えて88日目というのが立夏の直前、夏も近づく88夜で、なんやら茶摘みやらなんやらと歌うわけですよね。それはやっぱり今日は62日目だねとか、
うん、
今日でようやく70日か立春からって数えてる人の感覚っていうのはね、おそらく非常にその、ただカウントをしてるだけじゃなくて、72日目の今日はどんな天気だろうとかね、
うん、
感じてると思うんですよ。うん、やっぱりそれが手綱を離さないというかね、自分で数え続ける、まあ、仏教のね、瞑想でも数族って言って、息を数えるっていうことが瞑想の結構 初歩なんです。
うん、
うん、やっぱりその自分自身が今どこにいるのかということをしれっと数えてるんですよ、88日ぐらいは。ねえ、うん、今どれ何数えてるみたいな、ね、ほとんどもう1ヶ月以内だよね、カウントなんて。うん、やっぱりそういうところをね、僕たちは知識以上に学ばなきゃいけないんだなと思います。
ちょっと今思いついたことなんですけど、この88日とかね、そのざっくり80日とか、まあ、90日とか、そういうキリがいい、
うん、
なんとなくキリのいい数字を当てるんではなくて、これが86日でも80、まあ、92日でも違うわけじゃないですか、うん、この人たちにとってはね、うんうんうんうん、これっていうのはどこから来てるんですかね。
どうでしょうね。88自体は、
うん、
僕も明確にその数がね、どこから来てるってのはちょっとわからないけれども、うん、やっぱりその数に対する理解っていうのは、まあ、いくつかあってね、
うん、
節句っていうのはさ、3377、3355、7799、これは単純に数のエネルギーを理解してるんですよね。奇数というのは割ることができない、分かつことのできない天の数で、それを掛け合わせるところを天と自分たちのつながりをある強化するとか、ね、思い出すところとして11335577799っていうのをやるし、逆にその例えば210日なんていうのがあるわけですけど、これは立春から数えて210日の時期で、これは単純に多分ね、観測記録からなんですよ。その時期が一番嵐が多い傾向があるということで、そういったものを残したりもするし、うん、ただね、まあ、100日とかね、そういう節目に100日草が、ね、咲くのはちょっとその100日目ぐらいなんです、立春から数えて。そういう100っていうものを取ったり、うん、まあ、88っていうのは、88っていうのはなんか、
ね、
どっちかというとその数玉的な要素から取ってるのかな。
うん、
だ両方だと思うんですよ。数のスピリットを大事にする部分と、うん、単純にその時期が自然界における一つの節目だというふうにみんな合意が取れたり、または誰かがそうだっていうことを言ってみんなが合意したっていう、ね、どっちかじゃないかなと思うんですけどね。
でもとにかく数えていた、うん、ということですからね。
そうですね、
うん、主体的にね、
主体的に、
うんうん、
主人公だったみたいな。
なるほど、わ、
うん、
かりました。
はい、
はい、
でまあ、そのだから今は夏なんだな、そうか、そういう意味で夏なんだっていうちょっと思ってもらえたらいいかな。
うん
う
んうんうん、夏が始まったんだなって。
そうですね、まあ、立春から数えてね、立春から数えて45日で春分で、春分から少しずつその春というのは晴れる春とかね、あとは張り出すみたいな、こう外側にこう膨張していったりしていくようなエネルギー でその膨張の先にね、何が待ってるかというと、熱、その熱エネルギーがどんどんどんどんその入ってくると、
うん
うん、いうのがこの立夏からの流れですね。で、熱とかあと暑いって言葉も夏って言葉の語源なわけなんですけれども、まあ、要するに本当に一日の中で言えばお昼のようなものです。
うんうん、
正午挟んで まあ、今の機械時計というのはあんま好きじゃないけど、まあ、10時から14時とか、
うん、
それぐらいなのかな。一番活動的な時間帯ですよね。で、まあ、こういうその時間帯っていうのは1年の中で言ってもやっぱり非常にその体が活動的になると。で、活動的になるということは血液をすごく使うわけですね。
うん、
うん、で、この血液を非常に使うということは当然血液のケアがいるわけでございまして、
はい、
まあ夏というのは春夏秋冬土用という5つの季節の中でいう、そうだな、この5つの季節を木火土金水というね5つの要素で分けて見る見方を五行というんですけども、その中の内臓、人間の体も春夏秋冬で活躍する内臓が変わるんですけども、夏に、主に活動的になる、なんていうのかな、こう
臓器、
これは心というものです。
うん、
心というのは心というふうに書きますね。で、東洋医学では内臓をこのなんていうのかな、何グラムのこのこれはみたいに言わないですね。働きのことを言う、心という働き、またはその働きを担う者たちのことを心と言って、主に心臓とその周辺の、ね、大動脈大静脈、その周りのすごい強い筋肉とか、小腸とかね、いうものが心に含まれます。で、小腸が心ってよくわからんなという人もいるかもしれないので、ちょっと補足すると、小腸というのは、まあ、日本だとね、この近年だと千島学説というのがあって、この小腸で血液が作られていると。で、これはもう今とりわけ赤血球を作っているという部分に関しては今の現代医学も認めている。で、これはもう日本ではもうとっくのとうに認めてるみたいなところで、まあ、丹田と言いますね、このあたりを。丹田というのは赤い田んぼでして、つまり人間にとっての非常に重要な命の源、稲を作るのが田んぼでしょ、うん、稲っていうのは命の根で、人間の体で言えばその命の根は血液ですよ。で、この血液を生み出す丹田および小腸、これは腹というふうに言う、月辺に土で腹、
うん、
で、腹が決まるとか腹が座るとか、ね、つまりここが脳じゃなくてね、やっぱりその人間にとっての重要なエネルギーセンターであるし、そこからどんなクオリティの血液が生み出されるかで命のクオリティが決まっていくということなんですね。
日本語すごい。
すごいね。
うん、
で、まあ、この夏というのは今言ったように一番血液を使う時期なのでね、当然血液も酸化しやすい、疲れやすい。なので、この血のケアおよび心小腸のケア、これが夏の養生の要です。
お肌のケアとかね、髪の毛のケアとかはね、
うん、
みんな馴染みがあると思うんですけど、血のケアってねあんまり聞かないですね。
ねえ、
なんでだろうね。
なんでだろうか。いや、まあ、やっぱり普通にそれは
商業ベース、
そう、マーケット、血をきれいにしてほしくないからじゃないでしょうか。その方が病院は儲かるしね。
あららららら。うん、なるほどね、うん、
でもやっぱり血、それはでも本当に今の話は冗談じゃなくて、
うん、
やっぱりそこそこ不健康でいてほしいんですよ。、うん、これは本当にね、一つの今の社会を維持する鍵だと思うんでね、うん、まあ、そこがすごいこれから変化してくるんだと思うけども、うん、やっぱり実際ね、じゃあ具体的な養生法に行く前に今から挙げるものは夏によく食べたり飲んだりするもんだけど、血をきれいにするかどうかをイメージしてほしいんですよ、
はい、
メロンソーダ。
あの緑のやつですね。
そうそうそうそう、はい、ファンタグレープ、
うわ、
あの真っ青なブルーハワイのかき氷とか、
うん、
ね、乳化剤凝固剤のたっぷりのバニラアイスクリームとか、化学薬品だらけの発泡酒とか、ギトギト油のラーメンとかね、もうあんまり言うと辛くなってくるかもしれませんけど、でもやっぱり本当に客観的に見てね、宇宙人が見てびっくりすると思うんですよ。内臓のこととかもよく理解して、そうだよね、夏は地球人はやっぱり血液循環がすごい盛んだから、 うん、こういうものを食べたらいいんだろうね、でも何食べてんのみたいな、なんでみんなしてそこで行列になってんのみたいな、それはね結構不可思議だと思いますよ、うん、だからこれが意図的であるかどうかはとりあえず、まあ、ここでは置いといたとしても、本当に気をつけなきゃいけないのは、夏っていうのは一番遊びがちですよ、
うん、
で特にやっぱ太陽からエネルギーがさんさんと降り注ぐから、実は一番不摂生できちゃう時期なんですよ。僕も一番遊ぶかな、うん、その体に関してね、寝不足が何日か続いてもまあ許しちゃうし、うん、その化学物質とかに関しても、まあ、秋冬ほどシビアにならない部分があったりする、まあ、汗で出るしいいかなとか、うん、今陽気が強いしこれぐらいはまあいいだろうみたいな、自分の中の OK サインを出すラインがかなり下がるんだけど、
ほう、
でもね、下がると言ってもやっぱり自分の血液には責任を持つ、なんかだるいとかさ、なんかやる気が出ない感じがするとか、億劫めんどくさい、人に頼りたいと思ったら血が汚れてるかもって思った方がいいですよ。
なるほど、
うん、だって生命活動の基本でしょ、そのやる気っていうのは、うん、それが下がっとるということは血が汚れとるか冷えとるか、うん、ベタベタになってるかですよ。だそれはやっぱり血液がファンタグレープ化していたりとか、うん、またはその油が詰まってるとか、うん、乳化剤によってね、そのドロドロベタベタになってたり、まあ、様々そういったことが影響しやすいのが夏なので、でこれがそのまま蓄積すると熱エネルギーが衰え始めた8月以降にバテるっていう形になる、
うん、うん、バテるね、
うん、だから、まあ、実際その8月以降のバテは本当は秋バテですからね、
うん、
夏だと思い込んでいることによる錯覚によるバテですから、
うん
うん、やっぱり夏の養生が8月9月を決めるんでね、うん、そういう意味では夏は、うん、しっかりとその血液を良くして、その活動的であるということを助けるというね、
うん
うん、それが重要です。
はい、いやなんかね、このまあ養生法でも何でもそのこうでなければいけないとか、そのストイックに、ね、なりすぎるとか、
うん
う
ん、
そういうまあ、こういう情報を入れることでそういうマインドになるというよりは、
うん、
やっぱり体ってすごいな、自然ってすごいなって、
うん、
あの本当にこう生かされてる、まあ、自分の体に生かされてたりね、自然に生かされてたりする、うん、この自分っていう存在のなんていうかな、不思議さというか、
うん、
そういうものにちょっと私は感謝が湧いてくる感覚の方が大きいなって今聞きながらね、体ってミラクルみたいな、
うん、
でそんだけね自然界と連動してね、もう頼んでもないのに一生懸命動いてくれるわけじゃないですか。でそういうこうね自然の恵みをうまく生かしていくことで、その、まあ、健康というかね、
うん、
心地よく動ける自分があの維持できたりとかね、
やっぱりまあ、血のケアって話がありましたけどね、年間1年間まあ毎回話してきますけど、まあ、基本的に内臓のケアっていうのがねすごく重要になってくると、
うん、
で、まあ、心臓とかね、例えば夏だったら心臓とか小腸とかね、調子よくなるとね喜びってエネルギーが増すんですよ。
ほほ、
うん、やっぱり人間には思いのエネルギーとか怒りのエネルギーとか悲しみのエネルギーとかって全部必要である、存在してると、それがね内臓と連動してて、
うん
うん、内臓の調子が下がってくるとその感情のエネルギーが弱ったりとか、
うん、
使いすぎてるとそこが暴発したりするんだけど、心っていうのはねハートだよね、うん、やっぱり喜びと連動してて、血液のクオリティが上がってくると幸福度がなんか上がってく感じがするみたいな、
うん、
でそれが下がった時にも私ってダメねじゃなくて、あちょっと血液汚れてきたかしらって思えればなんかその同化しない、同調しなくて済むね。
なるほど、
うん、やっぱりこの観察をしたり養生する一つの恩恵はやっぱりその死なないようになるとかそういうことではなくて、瞑想と同じで俯瞰して客観的に見れる、つまり心臓と同調しないで、あ心臓本当ありがとうね、めちゃめちゃ俺無視してたけどすっごいけなげに働いてくれてもう超助かってますっていう気持ちで、
なるほどね、
うん、付き合えるかどうかみたいな、ね、
うん、
その喜びがやっぱり養生の極みじゃないですか、
うん、うん、
でちょっとここからね、そのまあじゃあ実際に心とか心というグループ、そしてそこに含まれる心臓とか小腸がどんなものを好物としているか、
お
う、うん、それはね苦味です。 一番僕たちがそうだな、忘れそうになったらこれを思い出せばいいと思う。血を良くするものの味、うん、心小腸に効く薬は苦いという味です。
へえ、う
ん、で意外と
塩気かと思っちゃった
、うん、塩気はね、内臓を活動的にする力にはなるの。例えば胃がただれてる時に、胃は甘みが薬になるんだけど、弱ってる時に甘みだけを入れてもね、あんまりこう吸収してくれないんだけど、そこにちょっと塩を入れるといきなり吸収が良くなったりする。うん、これは夏も一緒で、
うん
うん、苦味のある野菜にさ、キュウリとかにさ、塩を振って食べるみたいな。これはつまりキュウリの苦味っていうものを取りたいのだが、
うん、
夏で冷え切っている内臓がうまくその吸収してくれない。そこで塩でシャキッとさせて吸収を助けるんですよ。
なるほど、うん、
だからそうだね、塩もみをするとか、うん、浅漬けにするみたいな形で夏の苦味のある野菜を取るというのは非常に無理のない食べ方じゃないかな、う
ん、苦味なんですね。
苦味、う
ん、ちなみに苦い食べ物って苦うり、
苦うり、
でも私キュウリをね苦いと思って食べたことなかったけど、
うん、
まあ味覚がね鈍ってるのかもしれないですけどね、
うんうん、
苦味のある食べ物って何ですかね。
例えばね、今の話をじゃあ拾っとくと、
はい、
自然農のキュウリとかね、ほったらかしの庭のキュウリって結構苦いんですよ。
お、
うん、観光農法のキュウリって本当味しない。でそれはナスも一緒で、
うん、
うん、なんか在来種のとかさ、うん、なんかそういうものほどね、なんかハーブっぽいんだよね。人参、
うん、
なんかもそうかな。人参もやっぱり観光農の人参ってさ、なんか薄い味じゃない。でもなんか本当自然農で育てた人参ってさ、なんかハーブみたいな苦味が若干あるっていうか、あの苦味だよね。
なるほど、うん、
トマトも一緒で、やっぱりその本当に観光農と自然農ではトマトの味が違うし、いや自然農のトマトってね、まあ、最近も何の気なしに新潟行った時にその自分で育ててるものをもらってね、かじりついて断面を見てみた時に、
うんうん、
ああこれ心臓だねって思ったもん。
ああ、
うん、心臓の形してんの。
ビジュアル的にもね、
壁があって中に赤い液体がいっぱい入っていて、で周りは本当筋肉のようなしっかりした形で、で苦味もあって赤い。
ほ
う、ちゃんとやっぱりね、人間の体って地球の何かを真似てできてるんだなって、
うん、
思ったね。だからその種類もあるし、夏はやっぱり身の回りの農家さんとか、または自分のさ、そのちょっとしたガーデン、まあ今5月に聞いてるんだったら育てよ、
うんうん、
今種まいたらなんか取れるから、8月の頭に。
なるほど、
うん、あのプランターでも苦そうなやつ、セロリでもいいし、パセリでもいいし、モリンガでもいいし、うん、まあ、あと苦味のあるものってやっぱ野草系ですよね。そうヨモギなんかもすごくいいし、
うん
うん、もう季節じゃないけど、まあ、場所によっては取れるフキとかフキノトウとかね、うん、もうそうだし、あとやっぱウリ科ナス科ですよね。でウリ科ナス科のものっていうのはもう一つの特徴としては、なんていうのかな、水っぽいでしょ、
うん、
これは陰陽で言うと、陰陽という考え方で言うと陰性です。陽っていうのは太陽のようにね、中心にあって求心力が強くて温める力が強かったり、引き締めるとか、うん、固める力が強い。だから火に当たっていくとどんどん色が黒くなってパサパサになって最終的に炭になるでしょ。これ陽性になったってこと。陰になるっていうのは逆にその陽気が強いものが存在するときにそれに反応するように陰性化するっていうことが起きたりするんですけど、太陽の陽気が強くなるこの時期、地球の表面で、つまり僕たちがいるこの領域で何が起きるかっていうと、植物がどんどん陰性化するんですよ。
ほほー。
なんか上に伸びていく、水っぽくなっていく、色が薄くなっていくみたいなね。でそういうものを取ることで体は今度引き締まりすぎるとさ、夏に熱が循環しないでしょ、
うん、
で筋肉も動かないし、きしむ、うん、やっぱり軽やかに動くっていうのはある意味良質のその陰性のエネルギーっていうのは必要で、リラックスしている、うん、緩い、熱が逃げやすい、 でそういう体を作るためにあの助けになるものの一つが今言ってる水っぽい陰性のもので、うん、でこれはやっぱり日本にいるからには日本のものが適していて、そう考えると今言ったようなね、中を切ったら白っぽいキュウリとか、
うん、
ナスとかそういうものがいいし、ただ冷えやすい体の人は冷えすぎるから、うん、そうだ、ナスなんかもね、あの妊婦さんは食べると冷えすぎるからみたいな、火入れて食べるとかね、天ぷらにして食べるとかさ、あとはキュウリなんかの場合はさっきちょっと触れたけれども漬物にする、浅漬けにする、ちょっと塩気という妖精容器を入れて取る、
うん、
感じがいいんじゃないですかね。
なるほど、うん、
うん、
でもやっぱりその季節に取れるものっていうのは、
うん
うん、おのずとそういうバランスを取ってくれるような性質のものが多いっていうことでもあるっていうことですね。
そうですね、うんうん、
まあ、季節感が分かりにくくなってますけれども、そのお野菜とかに関してはね、うんうん、でもちょっとその辺も調べてみるといいですね。夏の野菜って何だったんだっけ本来みたいな。
そうそう、あのなんだろうな、こうよくね、ちょっとこういう話を、こういう話、今話してる話に関して、まあ、特にそれはいい悪いじゃなくてさ、こう言語野っていうゾーンが脳にはあって、言語を司るとこなんだけど、そこがのを使う癖がすごくついてる人と、そこはあんまり使わない、また使えない人もいるじゃない。僕なんか言語野をすごい使う人だと思うんだけど、そうじゃない人にとってはもうこの時点ですでに難しい話だで、たまにそこで出てくる話としてあるのが、つまり何でもいいんだよね、その時に生えてる、その時にあるものが合ってるってことでしょ、つまり勉強は特にいらないよねって話になるの。
バッサリ
バッサリで、そうとも思う、うん、つまり暦なくても自然とはつながれるとかね、それと同じで譜面がなくてもミュージシャンにはなれるみたいな、それはだから僕は本当にそうだと思う、うん、だけれども一つ気をつけた方がいいのは、今自然に生えてるように僕たちが思っているけれども、実は非常にその品種改良をされて作られているものだったり、またはこの季節に合わないものをこの季節に合わせるように、まあ、室内で作ったり、その何かスピードを速めるような薬を入れたりね、うん、してる場合もあるし、僕たちがその今あるものをただ本当に選ぶっていうことに関して、少しその注意深さっていうものも持った方がいいんだろうなというのが一つで、もう一つはね、やっぱりその意識するっていうこと、の力は僕はすごく強いと思う。つまり本当に今あるものを食べるっていうことと、これは血にいいんだよね、ありがとう私の血液を助けてくれてって思って食べるのと、どっちが効くと思う話、
そうね、
または心臓に、心臓お前今日何食べたい、やっぱトマト、
マブダチ的な感じで、
そうそうそうマスター俺の心臓にトマトくれるっていうね恋人のように今日はちょっと、昨日ちょっとバター食べたし小腸にパセリいっとくかみたいなそういうさ、これで今日も安眠できるだろう俺の小腸もみたいなさ、なんかそういうそのラブラブな関係を作るっていうのは、僕はしてもしなくてもいいけど楽しいと思う。
楽しいです、
うん、だから幼児を楽しもうってことで言うと、やっぱり知るっていうのはね、彼女が喜ぶものを知るように、やっぱり心臓小腸が喜ぶものを食べるとさ、自分のためって思ってんだけど、突き詰めると俺の小腸のためみたいなそれはすごく、うん、意識的に生きるということを望む人にとっては楽しいワークだと思うな、
うん
うん、僕はすごく楽しい、
うんうん、
そういうことをすることが、
うん、
だからシビアな話じゃないんですよ、やっぱりこれを食べちゃいけないとか、うん、これを食べたりとか、どんなに本に書いてあって、自分の小腸に聞いていらないと言ったらあげない方がいいんだから、
うん、小腸に聞けと、
そう、お前の小腸に聞け、分かんない時は本を読めっていう、ね、そんな感じなんです
ね、
うん、
いやでもこの感覚感性で、
うんうん、
まあ、このねラジオの中でどんどん皆さん、うん、そこに帰っていく楽しさを、ね、
うん、
取り戻していけるんじゃないかなって思うんですけどね、
うん、
はい、
はい、 そうだな。じゃあちょっと最後に、この夏最後のキャンペーン、ここにみんなで乗りたい、
うん
うん、もう宿題も混ぜて話してしまうと、
はい、
7月の20日という日を、はい、今すぐ手帳にチェック。
7月の20日
チェックです、
ね、はい。
そこからビーッと線を引いて8月7日まで、
はい、
はい、ここが夏の土曜キャンペーンです。
はい、
うん、
来ましたね、土曜
キャンペーン。年に4回あるんです。本当は季節の変わり目の立春立夏立秋立冬の前日までの約18日間を土を用いると書いた土曜というんですね。で、土っていうのはさっきちょっと触れた月辺に土で腹でしょ。で、マクロビオティックに震度富士とあります。体と土は一つである。もっと突き詰めて言えば、今のこの腹というものを土と同じ感じにしとけよキャンペーンですよ。
ほう、
うん、つまり自分の小腸、特にね、この腹というところの中身がね、ケンタッキーであり、マクドナルドやら、ミスドやらでぐちゃぐちゃになってたら、もう国籍も何ももうないわけですよ。季節感も。カオスですよ、土の中は。だけどそれが、うん、全部は無理でもね、うん、半分以上が地元で採れたものとか、または自分で作ったものとか、季節に合ったもの、少なくとも意識的に選んだものを入れておくことによって、その自分の小腸を通じて土とつながれる。うん、でこれがなぜ重要かというと、まあ、そのサーフィンでもね、自分の中心をしっかりとって、なおかつ地に足つける、ね、そのボードに足をしっかりつける、このグラウンディングの感覚とセンタリングの感覚がすごい重要で、特にそのターンするときっていうのはこれがすごい重要なわけですよ、
うん、
それは、まあ、スノボでも何でもそうですよね。スキーでも、うん、ターンするときに一番自分の中心点と中心軸と、そしてグラウンディングの意識が重要で、でこの中心を取る十字を書いて、下にアンダーバーを引くと土っていう字になるでしょ。土っていう字は十字にアンダーバー、アンダーバー、
アンダーバーです、う
ん、アンダーバーって何だろうね。日本語で分かんないけど、だこの中心を取って地に足つけましょうと、うん、自分の中心は内臓で言うと胃とか脾っていうところで、
うん、
胃というのはまあストマック、脾というのはまあ脾臓よりはどっちかというと膵臓あたりを言うんですけど、
うん、
要するに内分泌物を出して体に栄養を届けるセンターなんですよね。で、胃っていうのは命とか生きるとか意志を持つとかね、意識するとか意図するとか息をするとか祈るとか、本当にそのお前は何者なんだみたいな、その中心のエネルギーが胃です、
うん、
で、火っていうのは光とか、魂とかね、またはそのお日様とかっていう私たち全体の中心なんですよ。でグラウンディングしている僕たちが今足元と言ってるものは地球という私たちにとってのセンターだから、結局そのセンターとか全体性ですよね。で今は私の中心をしっかりとって全体性の中に地に足つけると、これが7月20日から8月7日の一つの過ごし方です。特に夏から秋というのは湿気がずっと、まあ、2月ぐらいからずっと湿気が多くなっていったのが折り返す時で、
うん、
お肌の転換点だし、
うん、
体が緩んで緩んでいくところから引き締まり始める転換点だし、大きくその呼吸が変わるみたいな変化なので重要な、
うん、
だからいろんなキャンペーンが打たれた。でその中で一つ、そのなんていうかな、魚屋さんと、まあ、当時のプロモーターであるその平賀源内が打ち出したうなぎキャンペーンがね、まあ、ブレイクしたからそれが残っているけど、
未だにね、
うん、未だに残っているけれども、まあ、うなぎに限らずね、この時期というのは本当にその自分の体の舵を切り直す大事なポイントなので、ぜひあの意識的にその土曜を過ごすということをお勧めしたいと思います、
うんね、土曜1年間に4回あると言われましたけれども、そういうこう、まあ、それぞれの土曜でそれぞれ の、うん、あのキャンペーンがね、あると思うんですけども、この夏の土曜っていうのはやっぱりその冬、あの秋に向けてね、
うん、
秋に気持ちよく過ごせるように準備をしていくっていうことですよね。
そうですね、
はい
、はい、でちょっとね補足はします。あの夏至の時に うん、まあ、暦の説明の中で土用の説明をもう一回するので、ぜひそれを聞いていただいて7月20日からいい感じで過ごしてください、はい、そしてそれまでは今もう夏だよという気持ちで、うん、仕込みをしていきましょう。
なるほど、はい、宿題的なことが今含まれていたような含まれていないようなあの具体的に言うと宿題的には何をしたらいいでしょうかね、
うん、宿題的にはね土曜キャンペーンに自分がしたいことをリストアップしておいてください。
はあ、うん、土曜の期間にね。
そう、例えば、うん、土曜の18日間だけは毎朝ヨガをしようとかね。僕は太陽礼拝を朝必ずやるとか、
うん、
あと土曜期間中は朝ごはん抜くっていうキャンペーンもやったね。あと土曜キャンペーン中は1日1回必ず味噌汁を飲むキャンペーン、
ほえー、
うん、何でもいいから、うん、今僕が話したようなことからインスパイアされた土曜の過ごし方のマイキャンペーンでね、
うん、
私の土曜キャンペーンを作ろう、
ほほほ、はい、
これ募集中にしよう。ラジオテラピアのホームページなので、
いいですね、
募集、私の土曜キャンペーン、
ね、はい、ありがとうございます。面白そうですね、それもね、
うん、
うん、これ土曜ごとにやりたいですね、
ぜひ。
はい、ということで今日の立夏に関してはもう付け加えることはないでしょうかね。
付け加えることはじゃあ最後一つは、とにかく緩めるっていう時なので、
はい、
開放的に遊ぼう、
うんうん、遊ぼう、
仕事する人も、
うん
うん、仕事を遊ぶ、うん、本を書く人も本を書くことを遊ぶ、活動、いろんな活動してる人も活動を遊ぶ、保養キャンプやる人は保養キャンプを遊ぶ、そのプレイ、遊び心というのを、
うん、
開放しまくっとくことで秋冬にそこで得た面白みからいろんなものをまた仕込んでいけると思うので、遊びましょう。どんなに踊るな遊ぶなという空気が政治なんか通じてね出てきても、とにかく遊びましょう。
はあ、いいですね、
はい、
そこに意識を持っていきましょうということですね。そうですね、
はい、
はい、次回このテーマでね、はい、お話ができるのが夏至です。
はい、
夏至まで皆さんね、その今という季節を本当に楽しんで喜んで感謝してお過ごしください、
はい、
それでは皆さん、またすぐに、
またねー。